おはようございます。高原豪一郎です。実は我が家には息子が幼稚園の時に描いてくれた私の絵があります。紙のお皿にクレパスで描かれたその作品はなかなか前衛的なんです。というのはとても人間の絵だとはわからないからです。ジャガイモに串が4本突き刺さったような絵なんですね。本人によると4本の串は私の両手足です。彼は愛する父を描いてくれたのですが、実物の私の姿とはかなり違ったものとなっていました。まだ幼かったので正確に描けなかったのです。ところで人はそれぞれ神のイメージを持っていると思います。神がいたならきっとこんな方ではないかとあれこれ心に神を描くのです。ある方にとってはいつもニコニコしている高校野であり、ある方にとってはバチを当てる恐るべき存在です。しかし実際はどうなんでしょう。神を正確に知っているのは神本人だけです。その神そのものであられる方が人間に神を表すために自ら人となってこの世に来てくださいました。その方がイエス・キリストなのです。そしてこのキリストの降誕を記念するのがクリスマスなのです。聖書にはキリストが人となってこの世に来られた目的についてこう書いてあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。罪とは何でしょう？私たちの心をくじき、人を傷つけ、将来を台無しにすることです。そしてその根本は、自分の作り主を無視して生きることにあるのです。しかしこの罪を全く洗い流すために、神はご自分の一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださったのです。私の大学の先輩で伝説的な名物教師がおられました。吉岡タスクさんという方です。彼は大変貧しい家で育ったので、幼稚園や保育園には行けなかったそうです。近所の子たちは幼稚園から帰ってくると、実に楽しそうにして言いました。先生って優しいな、先生っていいな。彼は先生という存在がそんなにも魅力的だと聞いて、自分もいつか先生に会いたいと願っていました。そしてとうとう小学校に入った時、先生を見たんです。しかし、1年1組のその担任の先生を一目見たとき、なんて狐に似てるんだと思ったそうです。心ひそかに狐先生と呼んでいました。すると、以心伝心、あまり心が通じ合わないんですね。ある日先生が、明日の宿題をこれから言いますと言われたそのとき、彼の目の前を黒い大きなアゲハチョウがひらひらと飛んでいったんです。彼は、ああ、捕まえたいなと思って、で、それから先生の方を向くと、では終わります。今日は一回しか言いません。はい、帰ってよろしい。次の日、宿題を忘れたのは吉岡少年だけでした。すると先生はおっしゃいました。あなたが忘れることは昨日から分かってました。あなたは人の話を聞かない子ですね。以来彼は、早く狐先生と別れられるようにと祈ったそうです。すると念願が叶い、小学2年に上がるときに転校になりました。今度の先生は、カバのように大きい男の先生です。彼は心ひさかに、カバ先生と呼んでいました。ある日のこと、学芸会で劇をすることになりました。彼はエキストラの役でしたが、準主役級の生徒が高熱で、学校をしばらく休むことになったのです。そして吉岡少年が代役になり、2週間セリフの練習を積んだのですが、本番直前に準主役が戻ってきたのです。先生はおっしゃいました。吉岡、お前もいいから。この一言でまたしてもカバ先生が嫌いになったのです。不思議なことに3年に上がるときにまた転校になりました。今度の先生はキリギリスです。とにかく痩せた先生です。新学期に入って間もなく先生はみんなに聞きました。学校が好きな人いますか？学校が嫌いな人いますか？好きな人は手を挙げてください。吉岡少年は挙げませんでした。 するとキリギリス先生が言いました。学校が嫌いな人にろくな人はいません。ああ、この先生もダメだと思ったそうです。すると小学4年生に上がるときまた転校になったそうです。もう先生に対して何の期待もありません。ところが教室で待ってると、こんにちは、まるでコオロギみたいな明るい声で若い女の先生が入ってこられました。この先生はコオロギ先生です。みんな4年2組ね。先生は私を、大学出たばっかり、私は何も知らないからみんな一緒にやろうね。実は私は学校が大嫌いでしたが先生になりました。不思議でしょ。彼は度肝を抜かれたんですね。そしてこの先生との出会いが後に彼の将来を大きく変えるものとなっていくのです。実はその頃は学校にはプールというものがなく、夏になると電車に乗って近くの海水浴場まで行って水泳訓練していたのです。ところがその日は朝からお腹の調子が悪かったのです。コオロギ先生になってからは学校を一日も休みたくなかった彼は無理して参加したのです。が、帰りの電車の中で彼はしくじってしまったのです。しかも小ではなく大の方です。彼は誰にも見つからないよう車両の隅に立っていました。するとコオロギ先生がつかつかとやってきて、吉岡君、二つ目の駅で降りるからね。駅に着くと先生はクラスのみんなにいました。吉岡君は親戚の家に休養ができたので、先生がついていきます。みんなは隣のクラスの先生の言うことを聞いて、先に帰ってください。駅に降りると先生は一言、おいで、と言いました。そしてずんずん歩いて河原へ行き、気持ち悪かったでしょ？先生が洗ってあげるから脱ぎなさい、と言ったんです。先生、いいです、いいです、と言うんですが、何を遠慮してるの？あなたは私の生徒なのよ、と言ってくれました。そしてズボンとパンツを洗ってくれたというのです。そして探してきた棒に洗濯物をかけて、二人で河原に寝転びました。先生と二人きりになったのは初めてでした。実は私もね、一年生の時おしっこでしくじったことがあるのよ。そしたら先生がみんなにわからないようにちゃんとかばってくれたのよ。え、先生も生理現象は我慢できなかったんだと思うと、吉岡さんはぐっと親近感が湧いたそうです。それからの彼はとてもよく勉強しましたが、5年生になるときまたしても転校になったというのです。このときだけは泣けて泣けて仕方がなかったそうです。人生で別れの辛さを初めて知った瞬間だったというのです。しかし彼の心の中には人生に立ち向かっていく勇気が宿っていました。自分のようなものを心から愛し、大事にし、かばい、自分の失敗や汚いものを嫌な顔一つせずに洗い流してくれる先生と出会ったからです。そんな先生に恵まれた吉岡さんは幸せな方ですね。しかし、あなたにも、それ以上の素晴らしい救い主がおられるのです。それがイエス・キリストなのです。キリストは私たちの口から出た悪い言葉、私たちの体で行った悪い行い、そういう言葉や行為を生む、罪だらけの心をすべてご存知の上で、私たちを罪の汚れから清めるために、この世に来てくださった救い主です。あなたと同じように人となられたキリストは、あなたの弱さ、脆さ、辛さ、悲しさを何もかも知り、共感し、思いやることができる方です。その方があなたの罪の償いのために、十字架にかかって、命を捨てるためにこの世に来られたのです。キリストイエスは罪人を懲らしめるためではなく、罪人を打ちのめすためではなく、罪人を救うためにこの世に来られたのです。どうぞこのキリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。